は、歴史デザイン歴デザインへようこそ。この番組は株式会社ハリマゼデザインがお送りするビジネスや人生のお役に立てていただきたいと、デザイナー目線で歴史を語る番組です。語り手は自他ともに認める歴史オタク、今まで読んだ歴史関係も1000冊以上、現地へ赴くフィールドワークに勤しむ株式会社ハリマゼデザイン代表取締役の角田誠がお送りいたします。ですね、農業デザインアグデザーの方でもですねお話しさせてもらったんですけど、花粉症がひどくてですね、本当に今年ね花粉症全然大丈夫だったんですけど、この4月末になってから急に、何を思い出したのか知らないですけど、花粉の皆さん急に僕だけに来てるのかな。なんかねもう本当にひどくて、今日収録、これ4月28日ですね、28日の日曜日に今収録してるんですけど、昨日の27の土曜日ひどくてですね、一日中くしゃみが止まらなくて、もう鎖骨とか肋骨とかなんかこう痛いんですよ。日々でも入ったんちゃうかなと思って、でもうくしゃみしすぎて喉が血の味がするんですよ。やばいなと。で、もう薬飲んだら喉カラカラでしょ。だから滑舌も悪くなりますし、で、声もガラガラになってきて、これやばいなと思ってたんですけど、もうしょうがないですよね。皆さんちょっとお聞き苦しいんですけど、今日はお付き合いいただけましたらと思います。はい、では本日のテーマはですね、ブランドカラーは赤備えというテーマでお話ししてみたいなと思うんですけれども、赤備えと聞くと、まあ戦国好きな方はですね、ピーンときますよね。でもまあ知らない方のためにちょっとご説明しておきたいんですけど、まあ赤で備えるっていうことなので、もう甲冑から何からこう全身真っ赤っかの人たちなんですね。そういう部隊のことを赤備えっていうんですけど、一番有名なのはやっぱり井伊ですね。井伊直政の井伊の赤備え。で、そして戦国末期では真田ですね、真田信繁、幸村の赤備えですね。で、この井伊の赤備えも真田の赤備えもですね、もともとこうルーツをたどると一つ同じなんですね。武田ですね、武田信玄率いる武田軍に小部虎正さんっていう人がいるんですね。これ武田24将の一人であるんですね。で、この人がね、もうめちゃくちゃ勇猛果敢な人だったんですけど、で、彼はですね、自分の軍隊をですね、真っ赤っかにしてね、戦場に来るんですよ。これ、めちゃくちゃ怖いんですよ。すごく目立つんですよ。やってる方も怖いんですけど、やられてる方も怖い。もう両方怖いんですけど、だって、ね、ものすごい人数が戦場って人がいるじゃないですか。その中で真っ赤っかの集団ってすごく目立つんですよね。だからこう標的にされやすい。でもそれを逆に捉えると、ええよと、来るんやったら来いよ、俺のなんぼでも受けて立つよっていうこう意思表示ですよね。これは怖いですよね。そんなんされると僕やったら多分、うわー赤いやつ来たってなったら、もう多分あんまり近寄りたくない、そーっと逃げるかもしれないですけど、で、まあ、この小部虎正さんが亡くなった後、その赤備えを引き継いだのが有名な山形正景ですね。で、この人はもう本当、この人も本当また強くてですね、有名な三方ヶ原の戦いですね。三方ヶ原の戦いでもう家康をめちゃくちゃ追い詰めて、家康はもうこれでね、もう本当にもう方法の体で逃げ帰って、糞尿を撒き散らして逃げて帰って、しかみ像っていうのを書かせるんですけども、もうその後も家康はトラウマになったようなんですけれども、でも逆に家康はその時にめちゃくちゃ怖い思いをしたので、この武田家を倒した後、この山形が持っていた赤備えを自分が一番、まあ、その時に可愛がっていた井伊直政に預けるんですよね。直政、この最強の軍団武田家の人たちをお前に預けると、お前が飼いならして井伊の最強の軍団を作ってくれって言うんですよ。ここも家康偉いですよね。散々怖い目に遭わされたんですよね、昔若い頃に。で、散々怖い目に遭わされて、でようやく自分が強くなって武田家を滅ぼした時に、もうあの時の恨みって言って全員こう殺してしまうんじゃなくて、その武田家の強い人たちはちゃんとそのままもう召し抱えて、もうぜひぜひ、あの時めちゃくちゃお前たちに怖い目に遭わされたけど、だからこそお前たちのことは俺はめちゃくちゃ勝ってるんだと、 で、今僕が、俺が今一番可愛がってるこの井伊直政ってやつがいるから、この、ね、彼について徳川のために働いてくれへんかっていうことで井伊直政部隊に組み込んでいくんですね。ですので井伊直政の部隊っていうのは全員赤備えだったんですよ。井伊の赤鬼と呼ばれるのはここなんですよね。最強の武田軍だった人たちを井伊は、直政は見事に飼いならすんですね。で、自分の部隊として戦場で暴れ回るんですよね。で、同じようにその真田家はね、お父さんの、あの信繁のお父さん、幸村のお父さんの正幸も武田信玄にすごく可愛がられた武将なので、なので彼もね、その赤備えを、なのでそれを引き継いで真田家も一応赤備えをしているんですね。で、この赤備え、なぜ小太郎政さんが赤を選んだかっていうのは、先ほどちょっとちらっとお話ししましたけど、やはり戦場でめちゃくちゃ目につくんですよね。で、これはこう自分自身が活躍するその場をね、やっぱり上司に見ておいてもらわないと、後でこう、後で褒めてもらえないんですよね。なのでやっぱ戦場で目立つっていうことがすごく大事なんですよね。ただ目立つと敵にも目立つので標的にされやすいのが本当に命がけなんですよね。しかし、その自分が目立つために、だからこう普段からすごくこう鍛錬をしていたんでしょうね。強く強くなって、やっぱこの普段の努力ってやっぱり大事ですね。本番だけなんとかなるっていうね、俺はあの本番が強いタイプなんだとかっていうやつは大体本番弱いですからね普段からやってるから本番に、ね、力が発揮できるんですけれども、でそのやっぱ赤を選んだっていうのは多分そこなんでしょうね。やっぱり自分は普段からすごく強いと、鍛錬をしてるから俺は絶対活躍できるので、大将見といてくださいねと、信玄さんは見ててくださいねっていう、こういう思いなんでしょうね。でさらに敵に向かっては、俺たちはこれだけ強いんだぞと、来るんやったら来いという自分たちの独自性ですよね。喧嘩売るんやったら来いよと、全員もにもぶち殺してやるぞっていう独自性を出せるっていうので、こう赤を選んでいたんですね。だからこのブランドカラーを赤に選ぶっていうのはこういうことなんですね。で、ブランドカラーっていうのは実は全部色にね、意味があるんですよね。赤はどういう意味だ、青がどういう意味だ、黄色はどういう意味だって、色っていうのは本当意味がありまして、で自分たちのブランドとか会社とかね、お店だとお店の色、このカラーを選ぶときに、やはり自分たちはどう見せたいか、どういうふうに相手にお客様に見てもらいたいかっていうことを考えて、色っていうのを考えていくんですね。なので自分がこの色好きだから選ぶっていう、もちろんこれもありなんですけど、それをすると自分が好きだって終わってしまうんですよね。相手にとって意味がなさないので、相手にどう見せたいかと選ぶと。このオブトラマサは相手に、俺たちは強いぞと、めちゃくちゃ怖えんだぞっていうことを見せたい、伝えたいから真っ赤っかを着ているんですよね。さらに自分の上司、雇い主には、俺たちは絶対活躍するから、もう戦場から目を離さないでねと、戦場にいる僕たちから目を離さないでいてくださいねというアピールで、このためには普段から信じられないぐらいの努力をするっていうことも大事なんですけれども、ちょっとね、戦国時代じゃないんですけど、コカ・コーラ、皆さんコカ・コーラ、あれ色赤いですよね。ちょっと今日は赤備えつながりでこの1個紹介したいんですけど、コカ・コーラは皆さんなぜ赤いかってご存知ですか？まあネットで調べると出てくると思うんですけど、オフィシャルがね、出してる情報から、ちょっとお話しさせていただくと、コカ・コーラができた当初、当時はですね、なんと、樽ですね、木の樽に入れて、コカ・コーラを運んでいたらしいんですね。運搬していましたと。で、当時はコカ・コーラだけじゃなくて、お酒とかね、アルコール類も、その樽に入れて運んでいたらしいんですね。いや、なかなかこうね、見分けがつきにくいので、樽をね、真っ赤に塗ったらしいんですよ。で、こうすることで分かりやすいんですよね。あ、コカ・コーラが入ってるんだなって分かりやすいので、こう税関とかね、税関の人たちがね、チェックするときに、すぐパッと見て、あ、これもノンアル飲料だなって思うと、なんかチェックしたりとか、めんどくさいチェックしなくても、あ、これもこれこうコーラね、はいはいって言って、もうパッと通すことができたらしいんですね。ですので、そういう人たちに向けて分かりやすいようにしてあげたらしいんですよ。ここなんですよね、ここ。これさっきの赤備えと一緒ですね。相手にどう見せたいか、相手にとってどんなメリットがあるのかということを考えて、ブランドカラーっていうのは設定するんですね。 で、これをすることでコカ・コーラ社は税関の人たちに向けて分かりやすいようにしたっていうのが最初なんですけど、どんどんどんどんとね、あ、コカ・コーライコール赤、コカ・コーライコール赤なんだなっていうことが消費者にも伝わっていってですね、赤を見るだけでコカ・コーラっていうふうにして、こう普通のね、一般の頭の消費者の頭の中にもこう認知させることができたんですよね。こうなるとポスターとかパッケージとかもそのまま赤を使っていれば、どんどんどんどんと広がっていくので、一気に世界ブランドに、そしてやがて大きな世界ブランドになって、今でもコカ・コーラっていうだけであのロゴと赤パッと思い出しますよね。もうすぐ頭の中に出てきますもんね。これやっぱりブランドカラーの設定の大成功事例でしょうね。まあアメリカの赤備えと言っていいんじゃないでしょうか。はい、というわけで今回はブランドカラーは赤備えというお話をしてみました。皆様もですね、農園であったり企業であったりグループであったり会社であったりお店であったり、そういうものの色ですね、カラーを決めるときは自分たちはどんな人たちにどう見せたいのかということで、このブランドカラーっていうことを設定してみてはいかがでしょうか。というわけで本日もデザイナーが歴史を語ってみました。ではまた来週お会いしましょう。さよなら。